主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。さて、ヨハネの証しはこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとに使わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。彼らがまた、では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った。それでは一体誰なのです？私たちを使わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だというのですか？ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよと。使わされた人たちはファリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでも、またあの預言者でもないのに、なぜ洗礼を授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。これはヨハネが洗礼を授けていたヨルダン川の向こう側、ベタニアでの出来事であった。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書も洗礼者ヨハネについて語られています。洗礼者ヨハネは、私は荒れ野で叫ぶ、声であるというですね、荒れ野で叫ぶ声だというわけですが、やはり今の私たちは、またコロナの、新型コロナウイルスの感染症拡大で、やはりまたこの荒れ野に近づいているという気が非常に強くしています。本当はもう私自身の実感で言ったら、もう緊急事態宣言を出すぐらいの状況じゃないかと、個人的には思っていますけれども、この GoTo キャンペーンすらちょっと止めてない状況ですから、ちょっと問題ではあると思いますけれども、感染者のことはもうあっちこっちで、今まではあまりほとんど聞かなかった、感染した人のことほとんど聞かなかったですけど、今はもうあっちこっちの、ミッションスクールにしてもそうですけれども、あっちこっちで感染者のことを聞くようになってですね、非常に危ない状況がひしひしと近づいているという感じがしますけれども、私たちはまさしくこの荒れ野の中にいるというですね、そういう自覚を持たなきゃならないというふうに思います。でもなかなか2月から続いているものであって、半分慣れっこになっているところと、あるいはさらにもう一度自粛を、これ以上自粛をするというですね、何か心理的な抵抗感もありますけれども、でも感染症は私の感覚ですが、これからが一番厳しい。この冬ですね、今がちょっと始まってる感じですけど、この冬は相当厳しくなるという感じなので、今からむしろ、これからですね、むしろ覚悟を決めていかなきゃならないかなというような、ちょっと深刻な危機的状況に、なってるんじゃないかというふうにひしひしと思いますけれども。聖書的に言うと、今日の箇所で言ったら、もう荒れ野の中に私たちはもういるというですね、そういう覚悟をやはり決めなきゃならないでしょう。忘年会とかもやってるどころの話じゃもうないという感じだと思いますけれども、でも私たちがその荒れ野の中でどう生活するのか。でも洗礼者ヨハネは この荒れ野の中で叫ぶ声だというわけですよね。まあ、そこでこそ、まあ、洗礼ヨハネはまあ預言者だったからでしょうけれども、やはり使命があって、まあ、語らなきゃならない人々に対してですね、荒れ野の中でこそこの語らなきゃならないことがまあったということですね。まあ、それはちょっと私自身も非常に強く感じることで、まあやはり、まあ、叫ぶまで言ったらちょっとあれですけど、やっぱり伝えなきゃならない。昨日ごとついから公式インスタと教会のですね、公式ツイッターと公式インスタも始めたんですが、私のツイッターも2ヶ月ぐらい前から、まあ、ちょっとやったりですね、何かこあれのだからこそやっぱ語らなきゃならないことがあるし、あれの中でこそ私たちは果たさなきゃならない使命がお一人お一人にですね、あるんじゃないかというふうに思います。私たちがクリスチャンで召された以上、やはりそこで語り、そこで果たしていくことが、こういう危機の中でこそ私たちはあるというですね、まあ、そういう自覚が改めて必要でしょう。でもそれはどういうことか、まあ、今日は、対抗説第三主日なので、まあ、私もちょっと変わった制服着てますけども、喜びの日なんですよね。第一朗読でも、主によって喜び楽しみ、神にあって喜び踊ると。第二朗読の最初も、いつも喜んでいなさいと。特にこのいつも喜んでいなさいっていうですね、いう、まあ、これ有名なところですけど、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことでも感謝しなさいですけれども、こういう危機の中でこそどういつも喜べるのかっていうことですね。まあ、ちょっと景気がいい時とか調子がいい時に喜ぶのは当たり前ですけど、いつも喜んでいなさいということですね。特にこういう危機とか苦しい時にこそ、私たちは喜びを、まあ、あえて喜びを見出さなきゃならないということですね。でもいつも喜べる、そういう喜びというのは、こう消えていく喜びの話じゃないでしょう。まあ、お酒飲んで喜びっていうのも、お酒飲んでる時は喜びですが、シラフに戻ったら消えていく喜びでしかま過ぎないですけども、いつも喜べる喜びを私たちはしっかり見出さなきゃならない。それは主から来る喜びであって、信仰の喜びでしょう。そして危機の時はあえて喜びをお互い見つけて作らなきゃならないと思います。勝手に来るものでもない、互いに喜べるように、私たちはこういう時こそ喜びを見出し、喜びを作っていく。何のためかって言ったら、苦しんでいる人々を励ますためですね。自分自身が苦しんでいたら、まず自分自身を励まさなきゃならないと思います。まあ、新宿の ルミネがあって、まあ、だいたい月に何回かお葬式があるから、車で南口のところ通るんですが、まあ、だいたい新宿、ルミネ のキャッチコピーっていうのが、だいたいいつも、まあ、とんがってたり、なかなかな、言葉がだいたい多いんですよね。あれ作ってる人、本当超一流 のコピーライターだと思いますけれども、今このクリスマスにあたってどういうキャッチコピーが今ですね、ちょうど、褒めよう2020年の私たちをっていう褒めよう2020年の私たちを、励ましの言葉ですけどね。やっぱり今こそ私たちは、まあ、お互いに褒め合う、この耐えてきた自分たちを褒めたり励ましたり、この喜びをやっぱりどっかで見出していく生き方を今こそ本当に求められていると思いますね。まあ、それをこう見つけていくことを この大降雪の何か目標にしたいと思います。イエス様が誕生するという大きな喜びに向かって私たちは歩んでいるから、この喜びを見出し、喜びを分かち合っていけるように、まあ、小さな喜びでいいですから、それをですね、今週1週間見出しながら、分かち合いながら、まあ、それを作っていく、まあ、そのような形でこの大降雪を過ごしていけるように、この喜びを分かち合っていけるような日々をですね、毎日を大切にしていけるように、神様に恵みを願いましょう。